恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
さあ、それではこのルツ記のところに目を移したいんですが、中学生会の女子の方、どうぞ前に進んで。これまでのルツ記のことをですね、もう一回、復習してみましょう。早く来てください、時間ありません。こちらの方に先に頼ませてください。私に呼ばれた人、それを胸のところにしっかり、持って登場してください。演技はいりませんから。ベツレヘムに住んでましたエリメレクさん。奥さんがナオミ、手をつないでどうぞ。早く、ちゃんと見せながら前に並んでください。はい。で、今、子がいました。キルヨンとマフロン。その、横に並んで。一人は、マフロンさん向こうに、キルヨンさんこちらに。ところが、ベツレヘムからモアブの地に移り住んだ、その4人家族。なんと、エリメレクさん死んでしまいます。消えてください。寂しくなったこの家庭に奥様がいらっしゃいました。奥様が子供たちに与えられました。マフロンさんの奥さんはルツ。隣に出てください。ちゃんと見せてくださいね。そして、キルヨンさんの奥さん、オルパさん。こちらに並んでください。お嫁さんにいびられたわけでもないのに、二人の子供、ご主人たち、死んでしまいました。マフロンとキリオン、消えてください。残ったのはこの三人、女だけの家族。とても寂しいこの家族。しかし、ベツレヘムの飢饉が収まったっていうので、ベツレヘムにお母さん、ナオミは帰ろうとします。そして、二人の嫁も一緒についていこうとするんですが、説得されて、オルパは、モアブの地に帰ります。さよなら。そして、ベツレヘムに行きます。もう少しこちらに真ん中に来て。さて、本当に神様の素晴らしい不思議な導きによって、ルツは、ボアズの畑に行きます。ボアズさん、少し近づいてください。今、ぴったりくっつかないでくださいね。ボアズは、このルツを見て、このルツは素晴らしい女性。ルツもこのボアズを見て、このお方は何と親しい方でしょうと、互いに惹かれるものがあったようです。ところがです、先週見たところです。なんと、このボアズさんとルツさんが結婚するには一人、邪魔者と言っちゃかわいそうですが、もっとこのルツさんを、お嫁さんにできる権威、権利を持っている人がもっと近い親戚がいました。はい。もう一人の親族。どうぞ、この真ん中に入ってください。名前も出ていない、七種のゴンベの親族。このもう一人の親族が、もしも、死んだエリメレクさんの土地を、もし買い戻すなら、この人がもし、エリメレクさんの土地を買い戻すなら、どうかという、どうかない。ルツさんも一緒に自分のお嫁さんとして迎えよう。ここで、今日のところ、門のところに出て行ったボアズさんは、もう一人の親族が通りかかるのをじっと待っていました。そして来ましたので、ちょっとそこ、ここに立ち寄ってくださいと、そこに座ります。証人となるべき10人の町の長老たちも集めてきて、この人たちをそこにしっかり据えておいてから質問します。ボアズさんが、このもう一人の親族に聞きます。あなたは、エリメレクさんのあの土地を買い戻しますか？そうしましたら、なんと、この人は、憎き奴っていう感じで、このストーリーの中では登場します。なんと、買い戻します。 私が買いましょうと言ったのです。わらわらわらとなってしまうそういう場面です。ところが、今日のストーリーをもう少し見ていきますと、ボアズにはもう一つ奥の手がありました。奥の手っていうのはおかしいですけど、この人が買いますって言ったので、
新たまの妻である、ボアズの女、死んだもの、妻であった。モアブの女の、ルツも一緒に、ああ、でもなりますよ。死んだ妻。それも、外国の、偶像の、汚れた民の女、ルツを、嫁にしなきゃいけない。したくない。
はい、どうもありがとうございました。帰ってください。それ皆さんにプレゼントします。今日のこの場面は、もしお芝居や映画に表すとすれば、演出家や、そして監督ですね、また、配役の非常に力が、求められるところです。その心の動き、とっても複雑な心の動きが一人一人の出演者には必要ですね。それが表情に、また声の調子に出てくるところです。最初、ボアズがこのもう一人の親族に、エリメレクの土地を買いますかって言ったとき、このもう一人の親族は非常に計算が上手。パパパパパッとそろばん、イスラエルにはそろばんないんですけども、そろばんを弾いて、胸勘定をして、勝ったって言うんです。
そりゃそうです。
イスラエルでは、この聖書の時代、土地っていうのは、日本と全然違うんです。日本だったら、土地買っとけば、じーっとそれを持っとくと、だんだんと値段が上がって、日本で今一番高い土地、東京に、何でしたっけあれ。もう、一坪が、千万っていう土地があるでしょ？信じられないぐらいです。土地っていうのは素晴らしい財産になるわけ。そして土地を買っとけば、だんだん値上がりを待って儲けができる。イスラエルはそうじゃないです。土地は神様のもの。詩編の24編の1節。地は主のもの。神様の所有で、人間はその使用権、使用を使うことだけ許されるよ。そういうもの。土地の値段っていうのは上がらないんです。下がっちゃうんです。例えば、エリメレクさんが土地を売りました。10年経って帰ってきて、その親族が買い戻しをしようとします。その値段はどういうことかというと、この10年間の収穫の値段を引いた分だけの値段になっちゃう。土地は、1年収穫をします。ただし、この土地で1年間収穫させてもらったから、土地の値段1年間の収穫分安くなる。10年経ちますと10年間の値段が安くなるわけですから、パパッと計算して、これは買い物だ。安い。なぜ土地がそんなに安くなるかっていうと、実は50年経つと、ヨベルの年っていう決まりがあって、土地は元持っていたその元の所有者に無料で返さねばならない。だから、土地持ってても、それで大金儲けできないようになってるわけです。ですから、だんだん安くなっていく。そしてその収穫分だけ安くしていくっていう、そういう決まりだったよ。ですから、これは、ヨベルの土地までまだ土地はある。そして10年分引かれるから、これは安い買い物だってんで、カターッと言ったんですけど、ところがです。ボアズ、もう一つの言葉。ルツをも買い戻さねばなりませんよ。嫁にしなくてはいけませんよ。またパパパパッと計算します。これは困ったことです。どういうことかというと、ルツを嫁にすると、ルツとの間に生まれたその子供は、死んだエリメレクの一族の子供として、死んだエリメレク一族の名前を残すための子供として、その土地は、その子供のものになります。 これはエリメレク一族の土地ということにずっとなるわけ。
計算は
安い買い物だと思ったけど、なんで私が自分の財産を与えてその土地を買って、それを死んだエリメレクの名前にしなくていけないのか。こんなことをしていると、私の財産を失ってしまうぞ。リビングバイブルはそういう、それをこんな風に訳した。この6節。そんなことなら降りるよ。生まれてくる子にまで財産を分けてやるなんて、そりゃ困る。あんたが買ってくれ。この身近な親族、親類は、聖書の中に名前も出てきません。第一の権利者、そして責任がある存在。だから、ナオミさんがベツレヘムから、ベツレヘムに帰ってきたっていうニュースが街中知れ渡ったんですから、この人も知らないはずはないんです。すぐに行って、死んだエリメレクさんのお悔やみを言って、また、これからの身の振り方について相談に乗ってあげて、協力を惜しまないで、そして、彼らを励まして慰めるはずです。しかし、この親族はそれをしなかったようです。逆に眉をしかめて、厄介なものが帰ってきて、異邦人の女なんかを連れてきて、身近な親族、親類は、なんと寂しい人物でしょう。本当に尊いものが見えていない。彼が見ているのはお金のことだけ。自分がそれで損をするか、得をするか、損得感情ばかりが見えています。寂しい生き方です。しかし、この人が降りるよ。と言って、第一の権利を放棄しましたので、ボアズは、やってよかったね。本当にそれは嬉しい時です。ボアズにとっても、損得感情をすれば、これは損です。もしボアズが、損得感情で物事を決める人だったら、割に合わないことです、これは。しかし、割に合わないことでも、それを割に合わないと感じさせるものがボアズにあった。それは何ですか？愛ですね。ボアズは自分の財産を増やそうなんて思っていません。ボアズは何よりも、このルツを幸せにしてあげたい。このルツを幸福にしてあげたい。そういうですね、思いを持っているんですね。だから、割に合わないことをもう喜んで、ボアズは引き受ける心なんです。愛っていうのは、口にするのは簡単ですけど、実際には他の人のために、割の合わない立場に、割の合わない支払いを、喜んで、それを犠牲とも感じないで、割に合わないとも感じないで、損と感じないで喜んでさせるもの。皆さんは、このもう一人の親類とボアズとを見て、どちらに魅力を感じますか？いつもそれが自分にとって損か得かばかり考えている人と、割に合わなくても、どうしたらその人を幸せにできるかということを考えている人と、どちらに魅力を感じますか？当然、ボアズに魅力を感じるでしょ？今朝は、第一礼拝は、でも珍しい第一礼拝ですね。誰もいらっしゃいませんでした。先週は、木森さんがお伝え来てくださって、本当に良い話し合いを持ってました。その前は、坂道夫さんだったでしょうか、一人だけ。皆さん、この第二礼拝に集まることを一生懸命してくださるから、第一礼拝がパートになっちゃいました、今日は。私はすごく、一人の時でもすごく嬉しいし、二人の時嬉しいし、今日は誰もいらっしゃらなくて、すごく嬉しかったんですね。どうしたでしょう？早起きしたから寝たでしょうか？いいえ。いついらっしゃるかわかりませんので、備えをして待ってまして。本当に、とても素敵な第一礼拝を持たせていただいたんですね。30分間、聖書を本当にこう、ゆっくりと、読むことができて、その後で、ずーっとこの礼拝堂の中で、これまでのこの教会の歩みを振り返ってました。そして、何とも言えず心の中に、感謝が溢れ出してきた。この、教会が、鶴岡からこちらに移る、その時に、 教会のみんなで祈って、どんなに皆さんがそのために犠牲を払ったか。私たちの知らないところで、小さな子供もお年寄りも、なけなしのものを捧げて、一生懸命ですね、この新しい教会の、この内灘の町の人の救いのために、捨てようということで、歩み出したあの日のことを思い出します。そしてこう、ずっと周りを見渡す。私も平気で、当たり前のように、教会にもともとあるかのように使っているこの駐車場も、ね、ポンと与えられたんじゃなくて、大きな犠牲、本当に大きな捧げ物の中で、未だにその犠牲をずっとですね、払いながら、捧げてくださった方々。そしてその隣に、購入した牧師館。本当にですね、それにどれだけ大きな犠牲が払われている。そしてこの教会の中にあるもの、ずっとこう見回しながら、最終目に留まったのはこの講談とこの十字架。ね。これは天国に帰った瀬戸先生のお父さんがご奉仕をして作ってくださったものですね。本当にお金を受け取らないで奉仕で作らせてほしいということで、私たちの教会に抱えるかと思うですね。オルガンやピアノ、神様に本当に捧げる方々が捧げるから。だってここにいつもお花が生けられている。なんかもう当たり前のようにお花見てるかもしれませんけど、それも捧げ物として隠れたところで奉仕をする方が、皆さんにうちの素晴らしさを味わわさせたいということで来てくださっているんですね。教会に入ってくるともう教会はいつもきちんとなっており、これは土曜日に一人一人が奉仕をして、隠れたところでそのような奉仕をする方々によって礼拝が守られているわけです。見てみると、一切のことの中に一人一人の小さな犠牲、大きな犠牲が捧げられてあるんですね。私たち、そういったことをこうずーっと思い出返してみると、でも心の中に喜びやまた。そういった方々への本当に親しい心が触れてくるのを覚えるんですね。私たちの生き方の中で、私たちの日々の生活の中で、どれだけ大げさでなくていいんです。大きなことでなくていいんですね。小さな犠牲、割に合わないことでも、小さなことであっても、それを喜んで心から主にあってするということが、どれだけクリスチャンとしての大きな証になるでしょう。私の好きな言葉に、ひすれば花という言葉があります。ひすれば花。ひというのは秘密のひ。ひすれば花。花っていうのは、一番美しいのは、ブワッと咲いている。見て見て、私って綺麗でしょっていう、そういう花じゃなくて、ひっそりと。目立たない。自分の美しさを隠すかのように、しかし、それでも隠しきれないで、シャッと見せる、そういうところに花の美しさがあるんですね。愛の行為っていうのもそうなんですね。人々に、見て、私これだけ愛してるのってですね、見せるような愛の行為っていうのは、確かに愛の行為かもしれないけど、それは受ける者にとって重荷になります。本当に、密かに、小さく、小さく、さやかなことの中に、ときらめくようなそういうですね、愛の綿をしていきたいなと思うんですね。若い女性の方々もいますけど、本当にですね、素晴らしい、結婚に導かれる、その秘訣は、実はそういったものを身につけることだと思うんですね。一人の女性がいました。この女性はですね、とても難しいいろんな経験をしたからなんですけども、少しこう、ニヒルな人だった。ニヒルっていうのは、物事をまともに見られないものをちょっとハスに抱えて、そんな感じで、そういうふうに生きるですね、そういう性格だったって。そういう辛い経験の中から、教会に導かれた。教会に行き始めた頃、もうですね、人が笑っていても笑いたくない。もう笑いなんか顔に全然浮かばない。そういうですね、性格に歪んでたんですね。ところが、教会に続けて来ているうちに、自分の一番痛い暗い本音の部分に、イエス様を お迎えして触れていただいた。
そしたら、本当に心の奥から変えられて、
そして心が満たされましたら、不思議なことですね。人は心が、自分の心が本当に満たされると、他の人の立場に立って考えることができる。
そしてそういうのところで、他の人のためにささやかな犠牲を払うことが自然にできるようになってきたんですね。
愛のことです。その方が言っている教会の牧師のところに、最近教会に来始めた一人のですね、大学の先生、独身のですね、大学の先生が牧師のところに来て、先生、実はお宅の教会に来ていらっしゃる。あの女性と結婚したいんですと、結婚の依頼を、申し込みを牧師のところにしに来た。
あの女性、どの女性ですか？
いや、名前は知らないって言うの。よく聞いていくと、どういうことだったんですね。この先生が、その数日前、教会に来たそうです。教会に入ろうとしたとき、先にその女性が、こう入っていた。そしてその女性が、入って、スリッパをこう履こうとした。ところが後ろに別の人がこう続いてるのを見て、ちょっと自分が履こうとしたスリッパを、さっとですね、微笑みを持って、どうぞって出した。ただそれだけのこと。ただそれだけの行為を見て、自分が履こうとしたスリッパを譲ったっていう、それだけのことでこの大学の先生は、もう心の中に、ぐっと来るものがあった。わざとやったんじゃなくて、もうそれが身について、本当に美しくそのことをした。心を捉える。ね。人の心を捉えるっていうのは、こういう技なんですね。
もう一人の話をして、一つの話をして終わりたいと思います。これは子供の話です。
日曜学校っていう、土曜学校っていうのがあってですね、この土曜学校に行ってた、五郎くんの話。本当の話ですよ。五郎くんの小学校の5年生。ところがこの5年生の下にはですね、まだ4人の弟がいる。5人のですね、男ばかりの兄弟5人。その一番上が五郎くん。
五郎くんじゃなくて、五郎くん。
ね。とても家は貧しくて、みかん箱がテーブルになるように。そしてご両親はですね、体が悪くてですね、リアカーを引きながら、行商のような仕事をして、朝で早く出かけると、夜遅く帰ってくる。そういうですね、生活。これはですね、五郎くんは学校から帰ってきます。食べ盛り、育ち盛りです。お腹がペコペコ。下の弟たちもみんなお腹ペコペコで帰ってきます。そうすると、この長男の五郎くんが、自分で粉を練って、それに砂糖を入れて、とても上手にホットケーキを焼くんです。そして弟たちと食べるのが毎日の行事のようになってたんですね。おやつに。ホットケーキを焼いて。でもみんなが食べ盛りですから、そのホットケーキを食べるときは戦争のようになっちゃうんです。五郎くんは長男です。体も大きいのでですね。いつも自分で作ったケーキ、自分でこう、分けてる。一番でっかいのをこう、すぐに取ってる。そうするとみんながですね、もう、はい。お兄ちゃんずるいよ、お兄ちゃんの一番大きいよ、いや、お前のが大きいなんてですね、喧嘩しながら。いつもですね、一番被害者を受けるのは5番目のまだ小学校にも上がっていないおちびさん。一番小さいのが当たってるんですね。もう泣き出すわけです。どうやって泣くかというと、僕たち、本当の兄弟なんかじゃないと言って泣くっていうんです。そんな覚えがあるんですか、身の覚えが。ところがですね、この五郎くん、土曜学校に行って、聖書の言葉を聞いて、もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられる。この言葉を聞いて。五郎くん、その言葉を聞いたときに、聞きっぱなしにしなかった。互いに愛し合わなくちゃいけないんだ。僕のやってることは間違ってる。何をしたかっていうと、ホットケーキ作るでしょ。そして、その大きいのから他の兄弟に分けるように、自分が一番小さいのを取っちゃう。弟たちびっくりしましたね。でも、すぐには信じられなくて、兄ちゃんきっと何か新しい作戦を考えたんだ。みんな気をつけろ、早く食べちゃえ、
危ないぞ、誰も信じない。しかし、五郎君は、次の日も、次の日も、三日、五日、一週間、そして十日も、過ぎた。五郎君の一番、そのすぐ下の弟が言いました。兄ちゃん、兄ちゃんのいつも小さいようだから、僕の少しあげるよって言ってですね、自分のホットケーキをちぎって、お兄ちゃんのホットケーキの上にポンと乗せた。そうするとその次の子もですね、僕のもちょっとやるよって言ってちぎって乗せて、次の子もちぎって乗せて、一番下の子は一生懸命ちぎろうとしたけれどもですね、ちぎれなくて、口でパッとちぎって、口でぐちゃぐちゃになったのをですね、上にポンと乗せたって言うんです。そしたらですね、五郎くんのホットケーキはピラミッドみたいになっちゃったって言うんですね。そして、そのことをしながら、五人の兄弟みんな目に涙いっぱい溜めて、そしてその中でたまらなくなった五番目の、一番下の弟が、大きな声で叫んだって。兄ちゃん、僕たち本当の兄弟だよね。そうだ。五郎くんは、聖書の御言葉によって、ここに変えられたんですね。何よりも、イエス様が私たちのために、なんていう大きな犠牲を払ってくれたんです。イエス様は私たちのために、本当に損得抜きで、もう全くそんな状態になってくださった。貧しい、神でありながら貧しい人になって、そして、しもべの姿をとって、私たちのために裸になって、十字架にかかって、ご自分の命すらも捨ててくださる。なんていうそんなことをしてくれたんです。それによって私たちは、罪許され、神の子とされた。私たちは、そして、小さな犠牲を、小さな割に合わないことを、喜んで、できない。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。